りました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生が本音で話すリアルトーク番組です。この番組は株式会社河合コーポレーションがお送りします。こんばんはっていう、ここでね、いつも徳ちゃんがね、こんばんはって言ってくれるんですが、今日はね、徳ちゃんが、島根に出張中なので、私が一人で、このミキサーを触らなくちゃいけなくて、ちょっと教えてもらっています。で、今日はココミラ4年目に突入の、記念すべき日なんですね。なんとです。で、去年はね、3年目の時にはね、コロナがあったので、なかなかこう、うまく学生の子たちがね、来ていただけなくって、本当に私たちが二人しゃべりやったりしてたんですけども、その中でも塾に徳ちゃんと私が行って、学生の子たちとかはね、交流は持ってたんですけども、で、4年目スタートに向けて、先月ですよね、福祉とコロナでしたっけね、テーマがね、っていう講演を徳ちゃんがやっていて、その時にね、3、40名の学生さんが集まってくれたんですが、その中でね、お声かけてしてもらって、今日なんと4人も学生の子が来てくれて、むっちゃ嬉しいです。いつも徳ちゃんと2人なの、ここ結構。だったので、学生が来ることすごい少なかったので、むちゃくちゃ嬉しいです。なので今日は、本当にこの4人と私とでスタートしたいと思います。よろしくお願いします。改めまして、こんばんは。
こんばんは、
ね、学生さんいるでしょ、嬉しいでしょみたいな私が一人よの、ちょっとでもすごい緊張して今日来ました何を喋ろうかちょっと分かんなくって、でも普段私ほとんど喋ってないです、みんなが喋るので、ぜひよろしくお願いします。で、今日は本当初めての4名なので、自己紹介をぜひしてもらいたいなって思っていて、何喋っても結構です。学校名言っても学年言っても名前どこまで言っていいのかは自分の判断でいいので、ぜひ、今から自己紹介してください。ではどうぞ。
はい、こんばんは。沖縄尚学高校地域研究部っていう部活に入ってました、3年生の茅野日奈子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。地域研究部、
はい、
はい、わかりました。では次。
はい、同じく沖縄尚学高校で、私も地域研究部に入っていました、知念外です。お願いします。
よろしくお願いします。
紅葉高校のサッカー部に所属しています。最後の切り札って言われている玉城真理です
最後の切り札、
はい、
はい、わかりました。よろしくお願いします。
沖縄尚学3年の野崎彩香です。となんかみんな部活入ってるんですけど、一人だけ帰宅部を小学校から貫いてます
すごい。はい、じゃあ、ちょっと地域研究部が2人いたので、ぜひその地域研究部のことを聞きたいんですけどもどうぞどうぞ。
はい、じゃあ、私は地域研究部の部長を務めてて、うん、でも引退したんですけど、はい、地域研究部っていうのは、うん、通称ヨザ部って言われてて、
なんてよ、
ヨザ部です。
ヨザ部、
はい、
ヨザ、
ヨザ
部。
沖縄の名字にヨザさんっているじゃないですか。いるんです
よ。いるんですね、はい、同じヨザって。
与える、
与えるに
に、
座るっていう、
ザ
ヨザって言うんだ。はい、
はい、でもヨザ先生違うか。ヨザ先生っていう、はい、先生が始めた部活で、うん、
はい、
だから地域研究部っていう名前なんですけど、うん、ヨザ部って呼ばれてて通称。
なるほど。
はい、で、何をするかって言ったら、うんうん、いろんなことするんですけど、うん、まずはなんか沖縄だったり、うん、こう日本だったりのなんか問題、うん、地域に根ざした問題を高校生なりに解決するみたいな、はい、こう話し合いとか、こうなんか調べ学習とかをして、うん、プレゼンテーション作って発表したりとか、あとはこの伝統舞踊、
うん、
沖縄の伝統舞踊だったり、うん、あとは東南アジアとかの伝統舞踊とかも、うん、 先輩から習ってそれをボランティアで発表するみたいな、
すごいね、
いろんなことやってます。
すごい。で2人ともそう、はい、何人ぐらいいるのそれは。
うーん、私たちの代は16とか18名とか、男女の部活なんですけど、
うんうん、
今の高3は18ぐらいかな、うんうん、そのぐらいいます。
テーマはみんなで決める？
はい、毎年テーマ自分たちで決めて進めていくって感じです。
何が一番こう印象的やったとか残ってるとかってあるの？
私たち2人とも、うん、その調べ学習 の、うん、あのテーマがハンセン病問題だったんです。
ハンセン病問題ね、はい、沖縄ね、
はい、だから高1からずっとそれやってて、だからね、めっちゃそればっかり頑張ってました。
まあまあすごいこう重たいというかすごいテーマじゃないですか。
はい、
そしてもしよかったらちょっとどんなそのテーマをずっと研究して どんな感じのものなのかな。
あ、まずは最初沖縄愛楽園っていうこの名護市にハンセン病回復者の療養所があるんですけど、はいはい、そこで訪問して、
うん、
この学芸員の方からこう、うん、なんだろう、授業みたいなのをしてもらって、
うん、
そこからこう自分たちで知識を深めて、私たちの代は東京の療養所にも行ったんですけど、
うん、そうなんだ。
そこで資料館とか見て、
うんうん、
そこからこうなんか自分たちで、その時はコロナが流行りたてだったので、
うんうん、
コロナとこうつなげて、コロナの隔離とハンセン病の隔離をこうつなげてプレゼンを発表したりとか、
すごい。
あとはもう去年はもうコロナで全然何もできなかったので、
あ、そうだよ
ね、オンラインで大学生の方とつながって、
うん、
このなんか療養所の違いとか、うん、各療養所の違い話し合ったりとかっていう風にしてました。
そもそもなんでハンセン病をしようと思ったの？
これ言っていいのかな？
言ってあ、あかんことがあるそう？
最初に部活に入る入部するときに、先輩がいろんなグループに分かれて座ってて、
うん、
どのグループがいい？どのグループに入りたい？っていうのを1年生が決めれるんですけど、
うんうん、
あのハンセン病を調べてるこのグループが、
うん、
なんか東京に行けるよって言ってたから真っ先に真っ先にそこに
行った、
はい、東京行きたさに
やっぱり向かった、なんかすごいホッとしたそういう理由であることが
です、ね、だから全然それまでハンセン病のハの字も知らなくて
東京に行きたさにハンセン病の、
はいはい、でも調べてみたらすごい、うん、あの重要なこう問題だなって思って、
あ、
そっからですね、最初は全然知らなかったです。
あ、よかったわ。ちょっとなんかすごいほっとした、なんかすごいなんかもっと重たい話が言っていいのかなと思ったなんだろう、東京行きたいってね、高校生あるあるっぽいよね、うん、でもそのハンセン病とコロナとかくっつけてっていうのは何かこう自分たちで気づいたこととかっていうのはあるの？
うん、なんか今こうやって隔離とかが身近になった時に、
うん、
このなんかやっぱりコロナって隔離しなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
もう情報とかも最初は何もなかったので、
うん、
って考えるとこのハンセン病の隔離は今までこうやっちゃいけないって思ってたんですけど、
うん、
まあ、もちろんこう、まあ、コロナと全然重さは違うんですけど、
うん、
隔離っていうのはこう仕方なかったんじゃないかっていう結論になって、
うんうん、
そんななんかもう本当にダメっていう思考で今まではいたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと身近になってからは、
うん、
まあ、ちょっと必要でもあったんじゃないかなっていう風にみんなで話してそういう結論になりました。
そっか、ハンセン病だけ聞いてるとちょっとなんかね、そんな隔離しなくてもだったけど、うん、実際にコロナを体験してみたらっていうことだよね、う
ん、なんかあの当時のなんか状況だったら、
うんうん、
今も私たちがコロナについてなんか、
うん、
この知識が不完全なように、なんか当時のハンセン病が蔓延っていうか流行ってた時も、なんかハンセン病の菌自体そこまでなんか庶民が詳しく知ってるわけでもないから、あの私この今私たちがハンセン病を調べていく中で、なんか今まではそのさっきさとちゃんが言ってたみたいに、なんかうわ隔離とか絶対ダメでしょとか思ってたけど、だって映らないのに隔離するとかありえないじゃんって思ってたけど、もしいざその立場、その当時の立場になってみたら、
うん、
あ、全然なんか知らない未知の病気とか、うん、なんかなのに感染するかもしれないって思うのは当たり前のことだなって思った面もあって。
なるほどね、
はい、
そのやっぱりこう実感は大事やね、
うん、
ねえ、なんか文章だけでは隔離かわいそうみたいなね話やったと思うけども、 みんなはそのハンセン病とかやっぱ沖縄にいたらそんな話は出るの？
いや出ますね。
あ、出ます。
出るんだやっぱし、うん、私関西やからごめんほぼほぼ出ない、うん、初めて私4年前に宮古にいた時、宮古もあるんだよね。
ありますあります
よね。あれがあるのでちょっと話を聞いて、ああここにこういうのがあるんだと思ったんだけど、どんな形でこう聞いてどんな感想を持ってるの？
まず講演会やそういった体験談などを、うんうん、先生たちから授業などを通して教えられるっていうのと、うん、僕たちは毎回感想とか書かされるんですけど、うんうんうん、いつも毎回思うのは、うん、あの当時の、うん、対応がなんか非人道的だって言われてたんですけど、うんうんうん、さっき他のみんなが言った通りに、うん、知らないっていうことはやっぱりそういうことにつながっていくのかなと思いました。
うん、そうだよね。どう？
自分も同じなんですけど、うん、なんか沖縄ってよく結構小学校くらいの時になったらもうみんな平和学習やるんですよ、うんうんうん、それに合わせて、まあ、ハンセン病とかの、うんうん、そういう歴史も触るっていうかなんか学ぶことが結構あって、うんうんうん、でまあ、もう自分も同じでなんか本当に同じなんですけど、うん、なんかこう聞いただけだとなんか映らない菌なのになんか隔離されてて、うん、ひどいなみたいな、みんな対応がちょっとそんなことをやっていいんかみたいな対応が結構あったりしたけど、確かに今のこのコロナが蔓延してて、うん、そういうのを考えるとあの当時も同じ状況だったのかなと思って、最初のコロナがまだ、うん、あの船の中でしか感染してない時とかあって、はいはいはい、あの時もなんか客室で隔離してたみたいなのがあるじゃないですか。
そうだよね。
だからそう考えると、ああ確かになんか何も知らないんだったら結局そういう結論になっちゃうんだろうなって思いました。
そうだよね。なるほど。なんか1回目からすごい話したんだけど、1回これで、はい、こんな感じです。
ここから始まる僕らの未来。
はいはい、みんなね何も喋ることないとか言いながらここ来たんだよねみんなそんなこと言ってますけど、まあじゃあさっき聞いた最後の切り札、玉城くんでいいの？
はい、玉城です。
普段なんて呼ばれてるの？
普段はバンディって言われてます。
え、なんて？
バンディ。
バンディ？
バンディ。
バンディの頂上のバンディ。
バンディの頂上のバンディです。
それはなんで？
あ、普通に玉城バンディって名前なんで。
バンディって名前なの？すごいね。
いやもうみんなに覚えやすいって言われるんで。
すごい、もう覚えた。それは覚えた。それで最後の切り札ってどういうこと？
あ、いや先生が僕を大会であんまり出さないんですよ、うん、あの試合の時に。
それでサッカーのね、
そのよく試合中に「あ、俺いけますいけますよ」ってずっと言うんですけど、うん、その度に、うん「お前は最後の切り札だから」でそのまま試合出ないまま終わることもよくあるんです
そういうことね。
でもだから最後の切り札って言われてます。
ああ、それ最後まで出れなかった時のさ、万里君の気持ちはどうなの？
俺を出したら勝てるのになって
。で、むっちゃこう自己肯定感高い感じ？
いやもう、そうっすね。自己肯定感が先走ってます
。いいね。
それっていいよね。それなんでなんで？
あ、いやなんかネガティブになってもしょうがないかなって。
それちっちゃい時から自己肯定感マックス？
いやそんなことないです。
いつから変わったん？
中学校3年生ぐらいの時に。
あ、そう。じゃあそれまでは普通にネガティブなこともあった？
あ、いろいろありましたね。
いろいろあった。
はい、まあいろいろと。いや結構いじられるタイプの人間だったんですけど、うん、中学校2年生のあたりまで、
中2までね。
それを結構自分になんかネガティブに捉えてて、うんうん、それでいろいろなんかあったんですけど、うん、なんか本田圭佑さんっているじゃないですか。
あるある。
サッカー選手の、
はい、
なんかその時になんかその人を見て、うん、この人すげえなってなって、なんか自己肯定感上げていこうと思って、うん、 こうなりました。
それってさ、あのごめんね、自己肯定感なかなか上がらん人もいるよね。自分ダメやとかって思ってる人もいるけど、何をやってそんな上がっていたん？
いや、自分にできることを頑張った。
例えば何？
あ、自分あの英語とか、うん、なんか勉強結構早いうちから始めてて、
うん、
小学校の低学年、あ、幼稚園生から、うん、あの公文とか入って勉強してたんですけど、
うんうん、
それでなんか人よりできる自信があったっていうか、
あ、
それを伸ばしてから検定試験とか受けて、うん、まあ、形に残るじゃないですか、
うんうんうん、
そういうの見て、
うん、
俺すげえって自分に言い聞かせて、
言い聞かせて、すごい。じゃあ、なんでやね、自分のできるところをガンガン伸ばしたんやね。で、それで自分にすげえすげえって言っていて、気がついたら自己肯定感が先走るぐらいになった。
そうなってました。
そのじゃあ中2の時と今の自分とどう？全然違う？
あ、絶対違ってますよ。顔の明るさが違ってます。
あ、顔の明るさが違う。え、知ってる子いるの？
あ、全然知らない。
ここ知らないや。じゃあ知ってる子がいたら全然違うよ、バンディって言われるの？
あ、言われますね。
本当よかったね。すごいね。なんか教えてあげたい。なんかやっぱり自己肯定感が低いっていう人ね、多くて、大人になってもなかなか上がらない人もいっぱいいるからさ、
はい、
その自己肯定感先走るっていうのがすごいね。で、最後の切り札で、あのサッカーの試合の最後まで出ないけど俺が出たら勝つのになみたいな。
あ、思ってますね。もう
で、今もだって試験中だよね。でも大丈夫みたいな。みんなも試験中？
あと1週間後試験です。あ、
だここは1週間後で、今真っ最中だけど全然 OK だから来ましたっていう。
あ、もう行きます、行きます。
すごいな。さすがだな。そっか、分かった。最後の切り札。じゃあ次はさ、受験だけどどっか目指してるとこがあるの？
あ、はい、広島大学の法学部目指してます。
あ、そうなんだ。法学部ということは？
あ、いや、法に関する仕事に就くわけじゃなくて。
あ、違うの？
国家公務員試験受けたくて。
あ、そうなんだ。何、国家公務員試験受けて、何になる？
一応2つ考えてるんですけど、
うん、
1つが税関職員で、
税関の職員
で、もう1つが、うん、外務省入りたいなって。
あ、そう。もうなんかもう目が点で、徳ちゃん助けてって感じが。私なんかもう、なんでそれは、なんでそこを目指そうと思ったの？税関と外務省っていうのは。
税関、僕が小学校3年生の頃に、
うん、
飛行機の機内に刃物を持ち込もうとした時に、
うん、
なんか止められたんですけど、
うん、
その時にちょっと、うわ、かっけえ、税関職員かっけえってなって。
あ、自分が刃物を持ち込もうとしたのね。そしたら止められたんだ。
止められたので。
かっこええと思ったんだ。
かっこええって思ったのがきっかけで、
うん、
で、外務省に入ろうと思ったの、入りたいって考えたのは、
うん、
自分あのお母さんが中国人で、
はいはい、
それでそれをきっかけでなんかいろいろなんかいじられたりしてた時あるんですけど、
うんうん、
なんかやっぱなんかもっと中国が仲良くなればみんなもなんか理解が深まって良くなるかなと思ったのがありますね。
うんうんうん、なるほどね。沖縄って中国の方多い？やっぱ中国のこう文化とかが多い気がするんだけど。
あ、そうっすね、僕もそう思います
ね。
でも、はい、
なるほどね。でもやっぱ中国に対してなんか偏見があるってこと？
ありますね。
あるんだ。おう、でいじられる。
あ、いじられましたね、かなり。
え、そういう感じなの？みんなもわかる、それは。
うーん、あ、でもうちの、うーん、 1,2 年生の時は同じクラスにハーフの子がいて、中国と日本のハーフがいたけど、わかんない、いじられてたのかな。
うん、なんかそんな、その人自体はいじられてたけど、
うんうん、
そんなにね、中国がなんかとかは全然なかったです。
全然ない。おー、そうなんだ。そう、そんな感じ。うん、あ、そっか。じゃあまあでも私はなんかすごいね、こう流暢立てたりとかね、なんかそう中国っぽいななんて思ってるんだけども。じゃあバンジ君は今サッカーして、今はもうね終わりだよね。
はい、
もう終わり。
あ、来週に最後の大会があります。
最後の大会があるんで、それが終わったらもう引退。
そうです。
あ、そうなんやね。 そっか、じゃあ広島大学の法学を目指している。
はい、
はい、じゃあちょっとじゃあそのままの感じだけど、もうちょっとで終わるんだよね。もうちょっと喋ってバニ
ー。話すことないっすよ。
なんか最近のなんかないの？
最近っすか。
うん、
ああ最近あのこの前あのバレンタインで会ってたじゃないですか。結構前なんですけど。
2月ね。
めちゃめちゃ前じゃん。
むっちゃ前。
家庭科部入ってるんですけど、
ね。え、家庭科？サッカー部と家庭科部に入ってる。
家庭科部入って、はい、入ってて、あの、うん、マドレーヌ作ったんですよ。
はいはいはい。
あれ作って、あの僕好きな人いて、その人にあげたんですよ。
好きな
人。あげたっていうか、あのその人その時講座でちょうどいなかったんですよ、うん、だから机の上に置いとこうと思って置いたら、うん、あの忘れ物だと思われて、だけど次の日になんか確認して、うん、なんかグッとしてグッとよかったですね。
グッドだったの？
え、それ結果グッドだったの？
あ、結果グッドでしたね。
あ、
そういうことじゃないです。あ、でもグッドだったらよかったですね。味で
味がグッドだったね。味はグッド。あの心の返信はなし？
いや、
な、
あ、ありがとうって言われました。
それで付き合おうとかっていうアプローチはなし？
いや、ないっす。
え、自分からもなし？
いや、もう俺は毎日エブリですよ。
え、何？
どういうこと？
どういうこと？
いや、なんすか、毎日アプローチしてるっていうか。
毎日アプローチしてるんだ。例えばどんな風にアプローチするの？
あ、もう。いや、ここまで、いや、もう、違うさ、なんていうか、まあ、そういう気持ちありますよ。
何、そういう気持ちで？
いや、好きっていう気持ちはあるとして、
うん、いいな、好き。
いや、なんかもう、話しかけたり、普通に今、生きてるんですよ。
楽しい？
楽しいっす。
楽しいよね。どれぐらい好きなん、その人のこと。
かなりかなり好きです。
かなり前から。いつどこで、あ、俺これ好きかもって思った？
あ、高1の時に、
あの
高1の時に、うん、なんか友達みんなで、うん、なんかもう高1って上がりたてで、あ、高1に、うん、高校生入ってみんな知らない人ばっかりの中で、うん、気が合うやつらでもう固まってたんですよ、友達とか、
うんうん、
その時になんか女子誰が可愛いとか話し合ってたんですよ、
う
ん、
そうやね。
でその時になんか推し、なんかなんすか、あのこの好きの一歩手前の感情を持ってる人間を決めようみたいな
、うん、あ、好きや、その推しまで推しね、よく言うね、推し。はい、
で、それで俺はその時いなかったんですよ、正直、
うんうん、
で、なんかあの人なんか優しいし、なんかいいかなみたいな感じで、俺あの人推しだわって言って、うん、で、なんかそれをきっかけにその人のことを逆によく見るようになったんですよ。
はいはい。
で、なんか気づいたら好きになってたみたいな。
めっちゃいい。
みんな女子がみんなめっちゃいいって言ってる。いいね。じゃあ高1から1、2、もう2年越しの恋。
そうっすね。
相手はもちろん知っている。
ああ、知ってんじゃないですか、多分。
知ってんじゃないかな。
知ってますね、多分。これは知ってますね。
面と向かって告白はない？
あ、いや、僕シャイなんで。いや、もうどうなんだろう。いや、まあ、まあそのうちにね、そのうちに。
なんでなんです、なんで躊躇するのは、なんで。いや、よく出てこの子ね、高校生の子のね、男子そうやってなんかこうはっきり言わないみたいなのよく出てたからさ、なんでなんかなと思って。
いや、まあなんすか、あのこう、いや、うまくいかなかったらとか思うんですよ。
やっぱりそうな
思いますね。
だったら言わずにずっと好きな方がいいって感じ。
まあちょっとは、いや、難しいっすよ。
どう、女子はこの話を聞いて。
うん、うん、
何うーんって。
あんまりよくわかんないの。
あ、そっか、あんまりよくわかんないんだね。OK。
いや、難しかった。
いやいや今ねちょっと聞いたらね女子みんなねないって言うんですよね好きな人もいないって言うしでなんでって今聞いたらはいどうぞ
はい私たちが通ってる沖縄尚学の高校、
うん、
沖縄尚学は中学校と高校があるんですけど、
うんうん、
彩香と里ちゃんは中学校からいて、
うん、中学校から上がってきた
中学校から上がってきて、うんうん、で私は別 の, この公立の中学校から、
うん、
こう高校から沖尚に入ったんですね、
うんう
ん、でなんか入ったら全然クラスが男女仲が悪いんですよめちゃめちゃ
どのクラス何クラスぐらいあるの全部で
体育科も含めたら10クラスぐらいが1年生あって、
うん
ある
うん、
で私が入ったクラスはもうめちゃめちゃ悪くてこの彩香と里ちゃんとも同じクラスだったんですよ、
うん、
本当に仲悪くて
仲どんな感じなの仲悪いって
全く喋らないんですよ
男子と女子が全く喋らない
ないじゃんこんなことい
やないない
ないねないよね普通クラスで仲いいじゃんみんなてか普通に喋るじゃん1日に5人ぐらいは男子と喋るじゃん
いやもっと喋るよ
本当いやまあとりあえずまあ普通だとそうじゃん、
うん、
一緒に暮らしてるのに
もうなんか、ね、長い時間ね
本当に何もめちゃめちゃ仲悪くて、うん、仲悪いっていうかお互い干渉しないみたいなお互いがお互いをなんか、うん、なんか喋らないみたいな
じゃあさ高校から入ったらびっくりしたよね
中学校の頃がめちゃめちゃ仲良くて、
うんうんうんうん、
でなんかもう男女めちゃめちゃ仲良しで友達みたいな肩組んだり、うん、持たれたり、
うんうん、
そんなことしてたのに、
うん、
急に高校に入ったらもうみんな冷たい関係でもうびっくりしちゃって
本当にね、うん、なんかヒューって感じだね心が
でそっからもう男子と喋り、うん、男子と喋り方が男子との喋り方が急に分かんなくなってそれまですっごい男子と喋るの上手っていうか喋れてた方なのに、うんなんかそっから男子との接し方が分かんなくなって、
うん
まあ、部活にいる男子とは仲良くなれたんですけど、
うんうんうん、
本当になんか初対面の男の子とどう喋ったらいいか分かんなくなって、
は
そっから恋愛とか分かんないです
はそういうこと新たなバージョンだわで中学校から行ってる2人は どうなの
なんか自分、うん、小学校から一人で上がってきたんですけど、
はい、
なんか入った時なんかみんな沖縄尚学って尚学院っていう塾があるんですね、
はいはい、
そこでなんか大体の人はそこで勉強して入ってくるみたいな、
うんうん、
だから沖尚に入学した時、
うん、
私一人なんですよだけどもう周りはすでになんか知ってる友達とかがいて、
うん、
でなんかみんなもうグループが勝手にできてるんですよ、
うん
でなんか男子は男子で仲いいし女子は女子で仲いいしみたいな、
は
あ、この中にどうやって割り入って入ってくんだみたいなのがあって、うん、まずある程度なんか勝手に気づいたらグループができてて、
うん、
でなんかあの比較的男子と喋るような女子もなんかだんだんこう学年を上がるにつれて、
うん、
あんまりなんかグループ学習とかもないから、
うん、
なんか男子は男子で組んで女子は女子で組んでみたいなのがあって、
うん、
あもうなんか互いに必要性がないからあんまりなんかこうあんまり喋らなくなるっていうかあと多分もしかしたらなんかこう今なんか K-POP がなんか結構女子とか、
はいはい、
流行ってるじゃないですか、
うん、
でなんか勝手に男子の話を聞いてると、
うん、
K-POP とかいうよりかはラノベとか
何ラノベって
あ
ライトノベル
なんか小説ちっちゃい小説みたいなのがあってあ、
はいはい、
でなんか何でしょうアニメとか漫画に近いような小説なんですね、
はいはいはい、
でそっち系の話とかなんかあとなんかパソコンいじくるとかなんかそんな話をしてるのを聞いてると、
うん
男子の話も楽しいけど、
うん、
なんかあんまり愛入れないのかなみたいな趣味がみたいな好きなのがだから
そう
なんか K-POP 好きな男子もいるんですよ、
うんうんうん、
だからその男子は普通にその話題で女子と盛り上がるけど、
うんうん、
男子全員女子全員でわーって盛り上がるみたいなのはあんまりないです。
ああ、じゃあそれはまあじゃあ ちょこちょこはあるんだね。
ちょこちょこは、まあ、あのな
交流はある。
そう、交流あったり、あのなんか文化祭とか体育祭みたいな、うんうんうんうん、そういうみんなで一丸となって頑張りましょうみたいな、だいたいそういう ありありなスローガンが掲げられてるやつの時は、うん、まあみんなあのある程度関わり合ってみたいな。
へえ、そんな感じ。さとちゃん、
うん、そうですね。なんか佐藤ももう中学校の時は本当に仲悪くて、
中学校の時はもっと仲悪かったの。
結構同じクラスだったんですけど、彩香と、うん、本当に喋んないんですよもう3年間同じクラスでも一回も喋ったことない人もいるし、うん、
3年間で。
そうなんですよ。
へ
え、もう本当に喋んなくて、で去年がもう過去最高に仲良くて、佐藤のクラスの中では、うん、でなんか男子がバレンタインの日に、うん、この教室の黒板になんか女子の名前全員書いて、うん、チョコでハート作るみたいなのをやってくれて、うんうん、もうめっちゃ感動して、なんか喋、うん、る人はめちゃめちゃ喋るんですけど、うんうん、もう喋んない人は本当に喋んなくて、だからもう6年間一緒なのに、うん、もう全然仲良くないので、うん、もう恋愛は無理だなって思いました
そうか。じゃあ、でもこの学校にいながらも恋愛してるカップルはいるん？
あ、います。
あ、いるのはいるんだ。
うん、中1から付き合ってる子とかも、うん、いるいはします。
あ、そっか。じゃあそれはまれ、どっちかっていうと、う
ん、多分だよね、
うん、私一組しか知らない、うん、
あ、そのレベル、
うん
うん、あ、すごいよね。中高生でそれはないよね。いるよね、もっと。
いや、もういますね。
いますよね。
全然違う世界聞いてるみたい
な。ねえ、今同じ高校生なのにどうした何が起きてるでも校風がそんな感じなのかな。
どうなんだろう。でも男子ってこんな感じだっけみたいな人ばっかりがオフィションに集まって
どういうこと。
なんかもっと男子ってやんちゃで、うん、なんかやんちゃなイメージなのに、なんかあんましやんちゃな人いなくて、うん、
おと
な
しい子が来てる。おタッキーが来てる。
うん、なんだろう、なんか、うん、とりあえず今までなんかスポーツ、なんかバリバリスポーツマンもなんかそんなに見かけなければ、あの体育科は体育科で別異世界なので、
あ、まだ異世界なんだ。
本当に交流なくて。
あ、そう。
だからまあそうスポーツできる人とかはあんまりいなくて、クラスの中にはまあいるけど。ね、勉強と両立してるって感じだから、なんかそこまでみんな勉強熱心だから、なんかあんまりなんか、ね、恋愛に、
うん、恋したいとかっていうのはないの、女子同士で。
まあ、いるっちゃいると思うけど、
ないタイプね、ここ、うん、
ここは特にないタイプです。友達にはいるんですけど、
うんうんうん、
私はその
まあいいよね、それはそれでね、うん、あの別に困らない何にも困らないから全然いいと思うんだけど、そっか、面白い。なんかそんな感じなのもあるんだね初めてバージョンです。
へ
え、うん、今までなんか本当に今の高校生すごいなーって思ってたけどこんななんかピュアな恋愛なんて別にいいですみたいなのはむちゃくちゃ初めてなんで。え、大学に行ってから？
うん、できたらいいよね。
望みはそこだよ。
望みはそこ、一応望んではいる、さとちゃんは、
うん、まあ時間の問題かなって感じ
時間の問題
時間の問題ってどういうこと、さとちゃん。
いや、なんか大学なったらできるかなっていう。
そうだよね、う
ん、
だよ、
なんとなく
ね望んでるよ。でも、いや、そっか、なんか初めてのなんかパターンだなと思って面白いなって思ってます。
ここから始まる僕ら
の、
いや、めっちゃいい感じだった。ちょっと
積もった。いやいやいやいや、あっという間に時間が過ぎ、最後のね10分の話なんですけども、何喋る何喋る、
喋ってい
い？もちろんいい。
じゃあこの10分を使って私の好きな漫画とアニメを普及しようかなと。
どうぞどうぞ。
そう、うん、あの 結構沖縄って、うん、あの漫画とアニメの普及がそこまで行ってないような気がするんですね、うん、
はいはい、
なんかワンピースとか、うん、あの聞いたらあーってなるじゃないですか、
うんうんうん、
だけどなんかブリーチって漫画わかります？みんな、
うん、
わかる？なんか死に、あの主人公の男子高校生が死神となって戦うみたいな漫画があるんだけど、すっごい有名なの。
ブリーチ、
ブリーチっていう漫画は。
オレンジの髪のやつだよね。
そうそうそう。で実は実写化もされてるんだけど、うんうん、あの今言ったみたいにあのすっごい内地でもうなんか有名なやつも沖縄の人知らないんですよそうだから小学校の時とか、うんうん、あのもう多分本当にちっちゃい頃から漫画とアニメが好きなんですけど、
うんうん、
みんな知らないから話が合わないみたいな。
残念だ
よね。そう、趣味が合わない。みんななんかそれよりかなんか走って遊ぶとか
走って遊ぶ、
なんか運動場に遊びに行くとか、なんか
小学校の時はね。
そうそう、うん、でなんか中学校に上がったら上がったでなんか K-POP みたいな、
うん、
うん、が流行りだして、だけど K-POP って何も知らないみたいな。私の中での K-POP は少女時代で止まってるんですよそうで、だからなんかあんまりみんなそういうアニメ見てんのかなと思ったら見てないけど、沖縄に入ったら意外とあの知ってる人がいて、うんうん、同志たちがいて、
うんうん、
で今あのこの金城先生にも普及してるんですけど漫画を、
漫画を、
そうそう、だからみんなをなんか何か一つ自分にが好きな漫画を見つけてほしいなと思って。アニメとか、
うん、
ジャンルが結構さまざまなんですよ、
うんうんうん、
あのジャンプってなんかもう明るいなんかバトル努力するみたいなイメージがあるけど、
はいはい、うんうん、
今やってる呪術廻戦っていう漫画が人気なんですけど、
はい、
すっごいダークな話なんですよ。
呪術廻戦。
はい。なんか出てくる人みんな幸せにならないみたいな。
なんかそういうのあるよね。そうそう。
主人公が1話目にして死刑宣告をされるんですよ。
はあ。
そうそう。なんかあの呪物っていう呪いがあって、うんうんうん、それを払っていく人たちの話なんですけど、
うんうん、
主人公そもそもそういう呪いってなんか幽霊みたいな感じで。見える人と見えない人がいるみたいな、
うんうん、
で見えない人だったんですけど、なんか学校の先輩を助けるために、うん、普通飲んだら死ぬって言われるくらいの毒物の、うん、あの呪物を飲むんですね、
うんうん、
でそうなると呪肉って言って、うんうん、なんか呪いに体が奪われるみたいな、
はいはい、
だからお前は死刑にしなきゃいけないっていうのを1話目にして言われるんですね、
うんうんうん、
でああなるほどって話が進んでいくんですけど、
うん、
なんか面白いシーンもあるんですよ。いいなって思うシーンもあるんですけど、なんか今後半になってるんですけど、うん、誰も幸せにならなくないかみたいな
あるよね
でなんかそれで言ったらあの、うん、デスノートとかも、うん、
あ
とグールとかそういうのもなんか結構幅が広いんで漫画って、
うんうん、
それこそなんかあの結構マジで読んでて泣けるくらいのやつが出てきたりするから、みんなに見つけてほしいなと思って、うん、探してみて。だから
ああブリーチでも知ってるってみんな知ってる。
でも読んだことない。
読んだことない、
うん、
読んで。読んだことあります。
ある？
いやもうちょっとだけ。
マジか。
ちょっとマジか。待って待って
。いや長いんですよ。超大作ですっごい面白いんですよ、
うんうんうん、
ブリーチって。
へ
え、まあ、一番好きなのそれじゃないんですけど
一番好きな
の
何
一番好きに銀魂っていうやつがあるんですけど、
はいはい、も
うあれが一番好きで、なんでかよくわかんないけどめっちゃ好きなんですね
へえ、銀魂あるね。
銀魂一番好きで、
うんうん、
映画も2回見に行って、あの最後のアニメの、
うんうん、
なんか最終話映画でやるよって言ってたんで2回見に行って泣きましたね、
うんうん、
本当になんかで銀魂ってすごいんですよ。あのだいたい1話完結で、
うんうん、
ほとんどギャグなんですけど、
うんうん、
あの長編に入ってくると、うん、なぜか急にシリアスでかっこよくなるんですね。
そうなんだ、
うん、でなんか世界観がちょっと不思議で、
うんうん、
今の科学よりもっと発達した あの技術がある中で、うん、舞台背景は江戸みたいな。
あ、そうなんだ。みんなも知ってる。
知ってます。知ってます。
知ってるんだ。
で、なんか幕末の人がよく出てくるんですけど、うんうん、一文字だけ変えるみたいな、
うん、あー、なるほどね。
あるから結構、うんうん、
歴史の勉強みたいな。
そうそう。もう幕末だからちょっと強いです。人に関しては。
なるほどね。それこそさ、私なんかが分かる、この前で鬼滅の刃とかは？
あ、鬼滅の刃もあの週刊ジャンプ毎週買ってんですけど、うん、あの初回から最終回まで全部読みましたよ。あ、週刊ジャンプで追いかけて。
そう。みんなは鬼滅は 見たっていう。
いや、そう。単行本で見ました。
あ、そっかそっか。アニメだから好きな人は好きだけどだよね。
なんかみんな漫画が始まって、うん、漫画読んでる人はすごいなって思って盛り上がるんですよ、うんうん、だけどアニメになった瞬間みんなに広がるから、うんうんうん、なんかちょっとなんかなんだろう、その作品がきちんと認められてるのかみたいな思いもちょっとありつつ、うん、漫画で広がって、あのこの作品が広がるの嬉しいなっていう思いもあって、なるほどね。そう、鬼滅の刃結構作品、この漫画とアニメの絵が違うんですね。
ああ、うん、なるほど。
なんか結構絵のタッチが違くて、うんうんうん、だからなんか漫画だけしか出てない時は、うん、なんかそこまであの知ってる人は絶対知ってるんですけど、うんうん、なんかみんながあんなに広がってるかって言って広がってなかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
アニメ化して急に広まったから、うんうんうん、なんかちょっとなんか漫画でも広がれるのにみたいな。
なるほどね。
思いがありつつ、うんうん、まあ広がってくれて嬉しいなと。
それはね、漫画ラブっていうのは何、もっといっぱいその喋りたいってこと？
そう、漫画について語りたい。
語りたいんだよ、
ね、語りたいし。そう、普及率が低いんですよ。
沖縄少ないのかな。
少ないですね。
多分。あ、そう、漫画少ない。いそうじゃん、この学校。あ、意外に
どうだろう。でもなんかもう見てたんですけど、うん、なんかやっぱ年をこの重ねるっていうかは、あの、ね、年齢が上になっていくにつれて、うん、なんか時間がなんかなくなって、で漫画とかあんまり、アニメとかも昔はいっぱい見てたんですけど、うんうんうん、なんかあの自分の性格上なのか分かんないけど最後まで続かないんですよ。すっごいハマっても最後まで見なくても満足できちゃうみたいな。でもジョジョは全部見ました。
ジョジョ
本当に。
じゃあジョジョが一番のあれだね、推しの作品だね。
そうだね。あ、でもハンターハンターもめっちゃ好きだった。
いいよね。
ルローニケンシもめっちゃ好き。
わかる。めっちゃ渋
だけど最後まで見てない。あ、でも映画とかは見たよ、ルローニケンシ。
次新しいの出るよね。
はい、見に行きたいですね。
行きたいよね。今日はね、本当に私が、やらせていただいて、なんかいろいろとあたふたしましたけれども、またね、日本撮りでこの後もね、彼女と彼たちと一緒に撮りたいと思いますので、来週もお付き合いいただきたいんです。よろしくお願いします。ではこの番組は株式会社河合コーポレーションがお送りしました。この番組ここ未来への応援メッセージや感想、質問などもお待ちしています。お手紙の方は郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ここ未来係。メールの方は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp 心未来係までよろしくお願いします。では今日は本当に第1回目、あの4期生第1回目ありがとうございました。ではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。せーの、バイバイ。